バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、まだまだは終わらない2017年夏フェスということで、夏の魔物後半をお送りいたします。本当はですね、先ほどの前半の方で完全に喋り切っちゃおうかなと思ったんですけども、まあ全然ね、尺が足りなくなってしまったんで、ちょっと中途半端でね、後半はそんなに長くならないと思いますんで、ちょっと喋り足りなかった分をこちらで展開したいと思いますので、よろしくお願いいたしまーす。はい、ということで、どこまで話したかっていうと、紐とっぷりくれた、後でですね、ラフィンノーズ、宇宙天が出てきたよみたいな。で、宇宙天が今のアイドルに意外と人気があって受けてたよみたいな話の続きから始めます。それで、そう。その後、座禅ボーイズ見たよって話をしたんですけども、座禅ボーイははしょりますと言って、その後ね、どうしようかなって感じで、こちらの後半になっているんですけれども、じゃあちょっとせっかくだから座禅ボーイズの話しましょうか。ね。座禅ボーイズはですね、いつも言ってるように僕は世界で一番好きなバンドなんですね。で、もう本当にやっぱり僕はね、バンドだろうがアーティストであろうが何であろうが、世界観持ってる人が一番強いしかっこいいなって思ってるんで、とにかくもう座禅ボーイズには座禅ボーイズにしか出せない音があり、世界がありっていうところでね、これは本当にハマる人はガンってハマっちゃうって、ハマんない人はごめん俺わかんないっつって本当にね、僕ずっと前から座禅って言ったらね、友達がね、そんなにいいんだったらお前俺に座禅を聞かしてみろっていう友達に言われてですね、よしわかったーっつってベスト CD を作って聞けーってバーンって渡したんですよ。そしたらごめん俺いいわみたいなそういう人は聞かなくてもいい、いいんです、でも本当に彼らにしかできないセッションっていうのがもう間違いなくあって、もうコピーできるもんなんでやってみろってね、もうこのね座禅ボーイズの4人はね本当に神経回路繋がってるんじゃないかっていうぐらいすごいセッションをやるんで、まあとにかくそれは生で見て、ビビってほしいですね、まあそんな間違いない座禅ボーイズのセッションっていうのをね、目の当たりにしつつでね、最近ね本当に座禅ボーイズもね、なんか大物感が出てきてですね、なんか本当に結構、日本のロック界支えるなんか重鎮バンドになってきちゃったなーみたいな感じでね、結構特に一番若いベースの一郎くんもね、最近なんかこうなんかこう、ちょっとね、振る舞いがでかくなってきたなって感じがしてね、一郎のくせに、みたいな俺、一郎くん好きだけどね。で、ちょっとしたフェスとか、ライブなんかに行っても、一郎くんなんて必ず声かけて、一郎さんも、一郎くんも、おー、どうもどうもみたいな、毎度っすみたいな感じでね、そんな感じはあるんですけれども、ステージは結構最近でかい顔してるんだね。まあ、いいんだけど、まあそんな座禅ボーイズですけれども、あとねこれ言っとかなきゃ絶対いけないのが、ドラムスの柔道二段松下敦さん、松下敦のねドラムがね最近本当に神がかってきてるんですよ。さっきのニャンゴスターじゃないけど、こんな音出せちゃうのみたいな、本当にね、ドラムすごい人はよく千手観音に例えられるんですけどね、手がいっぱいあるみたいな感じで、彼のドラムが本当に最近神がかってきてて、もう見るたび聞くたびにすげえなって、なんか 1,2 年前と全然違うなっていうところ息に達してるなっていうのがね、ほんと最近の印象です。で、まあ、向井さんはもう相変わらず、昔からすごいし、全然すごいんだけど、でね、いつも言って、最近言ってるけど、向井さんのギターも、ギタリストだけでやってるカシオメンよりも、うまいんじゃねみたいな、ところまで行ってるんでね、もう座禅ボーイズどこまで行くかみたいな感じでね、すごかったですよ。で、今回のこの夏のまんものフェスが一番大きいステージやったんですけれども、音が良かった。 あの、一つ一つのパートの音が際立ってて、たまに、あの、ちょっとこじんまりとかしたところでやると、あ、音が残念だったなっていうこともあったりするんですけど、今回完璧でしたね。うん。本当に一つ一つの、うん、サウンドが際立ってて、見事な感じ。うん、最大限、彼らのパフォーマンス生かしきった音だったんじゃないかなっていうところが、印象的なザゼンボーイズのステージでした。うん。ということで、そんなザゼンボーイズのステージの後はですね、あの、ね、日本のパンクを引っ張ってきた遠藤道郎さんのユニットですよ。遠藤道郎さん、2017年に生で見れるとは誰が思ったでしょうか。まあ、そんな遠藤道郎さんのユニットだったんですけども、これがね、あの、The End っていうユニットだったんですけれども、まあ、The End といえばね、まあ、ドアーズの代表曲ですね。地獄の黙示録で象徴的に使われた、あの The End。で、遠藤道郎さんのユニットがですね、まあ、やっぱりドアーズのアラバマソングをやってたわけですよ。うん、で、あ、アラバマソングカバーやるんだって言って、アラバマソングって、なんかすごくカバーするアーティストが多くて、本当にいろんなアーティストがカバーしてて、それこそね、ケラさん、有頂天のケラさんのロングバケーションっていうユニットでもカバーしてたりとかね、うん。その他もろもろいろんなユニット、あとはねちょっとマニアックなところで言うと、タマをやっていた柳原陽一郎さんっていう人がいて、僕この人すっごい好きなんだけど、このさよなら人類とかのねボーカルやってた柳原陽一郎さんが、ソロで初めて出したアルバムなんかでもこのアラバマソングをカバーしてたりとか、うん、なんかねすごくいろんな人がカバーしてる曲なんですよね。うん、で、ああ、遠藤道郎さんもカバーしてるんだと思ったら、いや、ドアーズの、カバーバンドですからっていうことだったんです。だからこの後なんかも、ライトオンファイヤー、ハートに火をつけてなんかもやってくれてね、うわーって、うん、ハートに火をつけて、うん、ライトマイファイヤーが生で聴けると思わなかったなーなんて思いながらね。で、次が、テーマ曲やりますって、The End ですよ。うん、で、これがね、みんなそうなんですけれども、遠藤道郎さんの、カバーバンドはですね、日本語の歌詞がついてて、うん、これがまたね、なんか、独自の解釈で面白いなって感じだったんですけども、うん、なかなかかっこいい感じでね。うん、で、このね、遠藤道郎さんの The End っていうバンドはですね、ラストに歌ったのが、なんと、うん、同じ会場に来ていた、町田光さんの、犬っていうバンドが昔やってた、飯食うなっていう曲ですね。うん、俺の存在を否定してくれっていうこのね印象的なフレーズで始まるこの歌をですね、遠藤さんがカバーしてっていうところでね、なかなかね面白いなっていうところだったんですけども、まあそんなのを聞かせてもらいながら、でこの、うん、町田光さんもね登場するんですけれども、ちょっとねさっき言ったね戸川ジョンズバンビリアから始まったこのピンクステージがねめちゃくちゃ押したんですよ。だからちょっとねなかなか見れなかったアーティストがいてチェーみたいなところもあったんですけども、うん、まあいいじゃないですか。それもねこじんまりとしたインディーフェスの醍醐味っていうことでみんなそれで片付けるみたいな、うん、まあそんな中ですね、じゃあクライマックス、うん、ヘッドライナー大鳥の話に行っちゃいましょうか。うん、大森聖子さんですよ。大森聖子さんで、このフェスですね、一番大きいステージがホワイトステージ、レッドステージというか2つダーンダーンってあって、その真ん中にプロレスリングがあるんですね。で、青森でやった時からこれプロレスリングが設置されてらしいんですけれども、大森聖子がねこのプロレスリングに登場したわけですよ。うん、ねえ、もうこのねカルトなフェスのヘッドライナー大森聖子って最高でしょ。で、もう本当にそのね、もう期待通りの最高のステージ見せてくれて、本当に俺感動した。で、このね、四角いジャングル、プロレスリングのステージにですね、まあ、背中を抜かして3方向にギターじゃないや、マイクが設置されて、で、大森聖子とも生でバカバカバカバカってギターを弾きながら、弾き語りをするっていうね。で、まあ、彼女の歌は本当にパンチがあるんで、YouTube とかでもね、2014年の夏の魔物、そしてなんといっても、今年ついこの間の夏の魔物も、大森聖子が登場した場面が、38分ノーカットで、うん。これ、そのまま垂れ流していいのかよっていうようなね、 MC なんかも全部ノーカットで入ってるんで、興味のある人はもうそれを見てください。僕が語るなんかよりも全然パンチがあって、そのまんまが伝わってくるんで、それ聞いてください。で、そんな大森聖子のステージだったんですけども、本当にね、もう YouTube に全部上がってるんで、僕がここでとやかく言うよりも、それ見てもらうのが一番なんで、まあ、それを本当に見て、聞いて、知って、感じてもらいたいんですけども、まあ、ちょっとね、近くで、見ていたら、最後の曲はですね、みんなの近くで歌いたいって言って、彼女が、ステージが降りてきたんですよ。で、歩きながら歌ってっていうところで、最後のクライマックスのところを、本当に僕の、本当に、もう、手の伸ばせば届くぐらいの距離で、うわーって歌い切ってくれて、なんか僕的にもすごいいい思い出できたなーっていう感じで。いやー、ちょっとね、大森聖子、まあ、前から知ってたけど、ちょっと、これからもっとちゃんと向き合って、行きたいアーティストだなーって、すごい改めて思わせてくれた。そんな、フェスのヘッドライナーで、強烈な、もう文字通り夏の魔物って文字通りの傷跡を残してくれて、いい意味でね、素晴らしい、ステージでした。まあそんなね、夏の魔物というこのマニアックなフェスだったんですけども、いろんなアーティストが被ってね、もう見たかったけど見れなかったなーっていうアーティストをちょっとね、今から列挙していきたいと思います。三上寛さん。三上寛。ね。この人も本当に60年代、70年代からね、寺山修司と一緒に、なんか生きてきた人ですから、で、この人も、本当にもう、叫びながら歌うようなね、すごい歌をね、ギター一本で、この人も、やっぱり青森出身のアーティストですね。とにかくこの人の曲はすごいんですよ。で、アルバムとかも僕持ってるんですけども、本当にもう、放送禁止用語とかも全然関係ないみたいな歌とかもすごくって、まあそんなね、うわーうえーみたいな。まあちょっとね、ここで、紹介するにははばかれるような歌詞の曲なんかもすごくあったりとかして、ただ、まあその分ね、もう間違いなく人の心に傷跡残すって曲をやってくれる人なんで、ちょっとね、被って見れなかったんですけど、三上寛さん生で見たかったなって、まあ近いうちね、どっかで、三上寛さんのライブ、生で行きたいなと思います。それから、打って変わって、ラッパーのドタマさん。で、ドタマのステージはですね、7月に、ささくれフェスっていうイベントがあって、僕がゾンビーチャングと衝撃的な出会いをしたっていうフェスなんですけれども、ここでね、ドタマのステージは思いっきり見れたんで、ちょっと今回は、ちょっと他に、ちょっと見たい人もいっぱいいるんで、すいませんみたいな感じでね、ちょっとスルーしちゃったんですけれども、ドタマさんのステージ。それから、ローリー。ね、スカンジをやってたローリーですね。で、ローリーのステージもね、ちょっと見たかったんですけれどもね、ちょっと他とガンかぶりしてちょっと見れなくって。で、ローリーも、2年前の氣志團万博で、ちょっと生で楽しませてもらったんで、今回はちょっと、他のステージで、ちょっと、スルーじゃないんだけど、ちょっとね、見れなかったんで残念だったんですけど。あとね、大きいステージです。スチャダラパ、スチャさんやってたんですけど、スチャさんも、本当に僕、おかげさまで何回か生で楽しませてもらってるんで、ワールドハピネスなんかでも、もう2回3回楽しませてもらったりとか、他のフェスとかでもちょっと生で見させてもらってるんで、今回はちょっと、見れなかったんですけどね。あとね、本当見たかったのはね、さっきも出てきた、町田光さん。町田町蔵って言った方がわかるかもしれない。今、小説家としても活躍してるね、町田さんのステージ。ちょっと見たんですけどね、リハとかもやってくれて。で、すごくね、ルックスもね、全然、お年とは思えないようなかっこいい感じだったし、声もかっこよかったし、歌もかっこよかったし、ちょっとね、ステージもちゃんと見たかったなっていう感じのね、近々、ぜひ、生で拝見させていただきたいと思います。 で、あとはガガガ SP ですね。うん、ガガガ SP も、うん、ちょっと、生で見たことないんでね、ちょっと、やっぱりいずれ、生で今度、拝見したいな、と思いつつ、うん、後ろ指を引かれつつ、ちょっと見ながら。あとは、チャイさんがね、チャイが登場して、ブルーステージの、鳥で登場したんですけども、見たかったなとか、あとね、何気に超見たかったのが、ベッドイン。さっきもチラッと話した、バブルの時代を再現した、女性二人のユニットなんですけれども、平野ノラさんとはまた違ったアプローチでね、バブル時代の女子二人っていう感じでね、彼女たちもね、まあ、品がないんですよ、いい意味で。もう本当にこの、リハーサルやった後にも、次、生本番行くわよ、みたいなね。もうそういう言い方するか、みたいなね。それがね、またいいところで、ね。で、ベッドインね、すごかったのが、生でギター弾くし、あとバックバンドがすごいリアルで本当にガチな、バンドが入ってて、すごいかっこいい音間違いなく聞かせてくれるんだろうな、ってところだったんですけども、ちょっとね、ステージが押しまくったおかげで、大森聖子さんと被ってしまって見れませんでした。そのうち、近々、生で見たいです。まあ、その横のステージではですね、高野万所さんと、お尻アイドルの倉持ゆかさんの、なんか生撮影会があったらしくてね、それは見たかったよね。まあそんな感じのね。まあとにかく本当にもうね、こうやって話してるだけでも後半は短く終わるかなと思ったらもう16分、17分になっちゃったっていうぐらいね。もうとにかく濃い、ステージがもういっぱいの夏の魔物っていうこのフェスイベントだったんですけれども。俺本当に騎士団万博ほど濃いフェスはないなと思ってたら、ちょっと、騎士団もちょっと軽く超えてるかなっていうぐらいね、なかなかすごいラインナップのね、フェスだったんですけども、これまた来年も絶対川崎でやってくれると信じてますんで、来年もね、ぜひ参加したいなーなんて思っております。という感じでですね、夏の魔物、このね、こういういいフェスを紹介をさせていただいたんですけれども、まあね、こうやってつれづれなるままに喋ってても、このフェスの濃さとか魅力っていうのは伝わったんじゃないかなーなんて、思っております。はい。ということで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回は音楽についての趣味趣味ミュージックのコーナーでですね、夏の魔物、2017年、フェスはまだまだ終わらない夏の魔物の後半を、こんな形で締めくらしていただきます。はい。というわけで、2017年のフェス、実は来週、騎士団万博が待っております。まだまだ終わりません。続きね、2017年フェスの鳥を飾る騎士団万博のレポートもお楽しみに。それではまた。